Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース、3月17日です。皆さん、まじましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は天気良かったけど、ちょっと風がひんやりしてましたね。
そうですね。昼からぬくかったですけど。
喫煙所でタバコ吸うのはちょっと寒かったですよ、今日は。
朝はアップルウォッチの温度が4度とかだったけど。今日は車で結構うろうろする用事があったんですけど、外の外気温17度とかって言ってましたね。
それは午後から？
午前中
が。
午前中と夕方と。
17度？結構高かったんだな。
5時過ぎに出た、走った時は17度ぐらいでした。
いつもはそこまで気温上がってないと思うな、多分。はい。で、まあ、明日から、世間は3連休ですけども、3連休、皆さんは何を予定してるんでしょうかね。月ちゃん、ご予定は？
あるような、ないような。
あるような、ないような。はい。で、この3連休ですね、お天気ですけども、もしお出かけをするなら前半っていう感じですね。後半になるほど天気の崩れが出てくるみたいですよ。
そうなんだ。
20日の月曜日、春分の日は西から低気圧が近づいて天気は下り坂ということだそうです。で、この3連休のお天気ですけども、まず日本海側は、冬型の気圧配置が緩んで、穏やかな天気になりますと。で、昼間は気温が上がるんですけども、朝晩はまだ寒いため、早朝夜間に予定のある方は防寒を忘れなくということだそうですね。そして太平洋側、連休の前半ほど晴れて穏やかな陽気になります。連休最終日になると低気圧と前線が西から接近し、西日本では傘の出番となりますと。特に太平洋沿岸では強い風雨や落雷の恐れもあるということはそうですね。そして、沖縄地方は3連休は前線が停滞して雲が広がって時々雨が降るという、あいにくの空模様ということだそうですよ。沖縄石垣の方は25度ぐらいまで上がるみたいですね、この3連休。
も
う夏だね。
うん、まあみんなみんなんでね。
はい、ということで、まあお出かけを予定している方は前半の土日の方がいいのかなって感じですね。はい。で、その3連休が終わると。島根はちょっとやっぱり天気崩れるみたいですね。来週ほぼ1週間基本は曇りで時々雨や時々晴れっていう天気みたいですけどね。
雨マーク多いな。
うん、ちょっと雨とかマークが多くなるみたいですよ。はい、ということで、まあお出かけされる方は、まあ朝晩はまだね寒いんで1枚羽織っていくといいかもしれませんね。はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
はい、それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
まず最初は鉄ネタから行きたいと思いますが、トラベルウォッチの時です。 JR 北海道3000円で全線乗り降り自由の JR 北海道日帰り周遊パス発売ということだそうです。JR 北海道は北海道新幹線開業1周年を記念して3月26日から6月3日までJR 北海道日帰り周遊パスを販売します。利用できるのは4月9日から6月4日のゴールデンウィーク期間を除く日曜日限定ということはそうですね。快速を含む普通列車の自由席が1日乗り放題になる乗車券タイプのフリーパスで、大人3000円、子供1500円ということはそうですよ。3000円で1日乗り放題？
うん、
北海道内全路線と、あと北海道新幹線、これがね、新函館北斗から新青森まで使えるそうです。北海道から出ることも可能だそうです。ただし新幹線に乗る場合は別途特急券が必要となるということだそうですね。で、北海道内も、特急列車特急券購入すれば特急に乗ることも可能ということみたいですね。まあ、基本的には3000円で北海道内乗り降り自由ということだそうですよ。
これここに出てる路線、うん、ほぼ乗ってるな。
マジか。
見たことのある駅ばっかりだなと思って見てましたけど。
稚内の方までもこれ行った？
だって私稚内まで行ったもん。だって利尻島に行くのに。
根室の方も行ってるんだ。
根室の方、根室までは行ってないけど根室行きに乗った。途中で引き返した。
なるほど、
うん、結構乗ってますね。
うん、
3000円でも、うん、まあ安いんかな。
まあ3000円なら安いんだね。1日乗れるってことは。
ただここに行くまでにお金がかかりますもんね。
あ、まあ確かにね。北海道に住んでる人は3000円だけで済むかもしれないけどね。で、これ乗り降りできるのは、JR 北海道の全線と道南いさりび鉄道の全線ということはそうですね。この道南いさりび鉄道っていうのはあれだよな、 新函館北斗よりも南側の元々の JR 線、多分今第三セクターに変わってると思うけど、そこの線路線のことだと思いますけどね。
うーん、
はい、ということで、日曜日限定ということですけどもね、北海道行く予定のある方使ってみてはいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースも、トラベルウォッチにあった記事です。 JR 大宮駅構内にオリジナル鉄道グッズ専門店ジェネラルストアレールヤードが3月25日オープンということだそうですよ。鉄道グッズ専門店だそうです。JR 東日本リテールネットは JR 大宮駅西口コンコース内に鉄道の新たな魅力を発信するオリジナル鉄道グッズ専門店ジェネラルストアレールヤードを3月25日9時にオープンさせますということだそうですね。オリジナルグッズとか、あと今まで JR の寝台特急北斗星の中で使用してたコーヒーカップとか、あと北斗星の中で、まあ、使っていた、浴衣、まあ、これは復刻ですけどもね、そういうのを販売するそうですよ。あとこの間九州鉄道博物館、九州じゃない、九州じゃない、京都の鉄道博物館、行った時に展示があったのを好きちゃん覚えてると思うけど、鉄道の職員さんが仮眠してて寝坊しないように布団の下に入れるエアーバッグみたいなのがあったじゃない。
あ
れも販売するそうですよ。
へ
え、あれ結構お値段します。98,743円だそうですよ。
高っ。
帝国気象装置、目覚ましで音で起こすんじゃなくて下のエアバッグが膨らんで体がこう起こされて目が覚めるというやつね。
うん、
あとそれ以外に実際に使われてた鉄道のシート、それから吊り革をリメイクした、リュックとかね、トートバッグなどの販売もするそうですよ。
まあ、鉄道好きには嬉しいでしょうね。
あとは北斗星の車内で販売されていたビーフカレーとかね、こういうのも販売するそうです、機会があったら行ってみたいなと思いますけどね。
大宮
だそうですよ。
うるうるしたことあります。なかなか東京までは行ってもね。
でも大宮はちょっと外れるよな。
埼玉なんで、それこそ新幹線で大宮があるんで、仙台行かれる時に大宮で降りられたら行かれますよ。
ああ、でもそれ途中下車しなきゃいけないってことだよね。
まあそうですけどね。
はい、それでは次もトラベルウォッチにあった記事です。阪神電車甲子園駅の列車接近メロディーを星野源の恋にという記事が上がってました。阪神電車は阪神甲子園球場において3月19日から開催する第89回選抜高校野球大会に合わせて甲子園駅の列車接近メロディーを今回の大会の入場行進曲と同じ星野源の恋に変更します。期間は3月19日の始発から大会終了日、これ3月30日の予定ということだそうですけども、これの終電までということだそうですね。入場行進曲は恋になったんですよね。
そうなんだ。
でそれに合わせて、甲子園駅の列車接近メロディーも恋にしますよということだそうです。 サビの部分の約15秒を放送しますと。で、編曲は、音楽プロデューサーの向谷実さんということだそうですね。カシオペアの人だったかな、確か、うん、向谷さんって
多分そうだと思います、ね、
あの九州の方の新幹線とかの発車メロディーとかああいうのを全部この人やってるはずですよね。鉄オタ、
なかなか阪神電車って乗ることないな。
阪神電車乗ったことあるけど甲子園駅は降りたことないな。まあ野球開催するときには人が多いんでしょうね多分。
あ、うちの会社の子もなんかあの、うん、行くって言っとったよ。春の選抜高校野球見にこの3連休に。
それは何、出身校が出るとか。
違う違う、1回戦ですごいなんかまるで決勝戦みたいなカードがあるんよ。
ああ二宮だかがおる
とこ、大阪の履正社と日大、
あ違うか、
なんかすごいカードがいきなり当たるけんそれ見に行くって言ってましたよね。
うん、今回の春の選抜は島根鳥取はいないんだよな。
全く興味がないので分かりません。
広島岡山山口はおるんだけどな、あと九州が何個かおったかな。あ、山陰は出ないんだと思って昨日だかのニュースで見てましたけどね。
あれは秋の中国大会かなんかで決まるんでしょ。
そうだね、まあ選抜だから必ずその成績だけってわけじゃないけどね、あの21世紀枠とかあるんでね。
うん、
なんか今年あの部員10人の高校とかがなんか注目浴びてるじゃん。
どこの高校ですか。
わからない。で10人しかいないからあの甲子園練習に女子マネージャーが出てなんかボール渡したりしてた映像は流れてますね。あの前回の甲子園のあれ夏の甲子園だったっけ、あの女子マネージャーがグラウンドの中入っとって注意受けてそれで問題になったじゃない、女性差別だって。
うん、
あれからルールが変わって一応中へ入れるようにはなったんですよ、今回からね。
うん、
はい、そしてもう一つ鉄ネタです。トラベルウォッチにあった記事です。新幹線博多駅の喫煙ルームを各ホームに増設という記事が上がってました。 JR 西日本は3月16日新幹線博多駅の喫煙ルームを増設すると発表しました。現在山陽新幹線、九州新幹線で3本のホームがありますが各ホームに設置しますと。使用開始は3月17日からということで、設置場所は11、12番ホーム、13、14番ホーム、15、16番ホームの3箇所ということで、これまでは、コンコースに喫煙ルームが1箇所だけ設置されてたんですけども、まあ利用客が多いということでホームに喫煙ルームを設置したということだそうですね。珍しいよね、喫煙場所を取っ払っちゃうよっていうニュースはたまにあるけど、喫煙場所増やしますっていうのはね。
うん、確かに。
まあタバコ吸う私としては非常にありがたいですけどね。タバコ吸う人間が追いやられてますからね今。
そうですね。
まあ、この喫煙ルームがどれぐらいの大きさなのかってのもあるけどね。写真が載ってるけどもまあまあそこそこの大きさかなって感じはしますね。
お、
はい、それでは次のニュースですけども、怪獣ネタですね。AV ウォッチにあった記事です。ウルトラ怪獣が主役の居酒屋怪獣酒場、 新橋の地下にオープンという記事が上がってました。
これ前にあったよね。
あったけど
期間
限定だったよね、ウルトラマンに登場する怪獣たちが主役の居酒屋怪獣酒場が5月下旬に東京新橋にオープンします。名前は怪獣酒場新橋蒸留所、新橋駅付近の地下にオープン予定で、地下の洞窟に作られた怪獣たちの秘密の蒸留所をそのまま酒場としているかのような店というコンセプトみたいですね。この怪獣酒場2014年3月14日に、川崎市に1年間の期間限定店舗としてオープンしたのがまあ始まりということだったそうですね。でその後どこか移ったよな、
なんか関東の人たちが行った記憶はあるけど
ね。写真、店の前の写真とかツイッターかフェイスブックだかになんか上がってるの見た記憶ありますけどね。
うん、これまた行くんじゃない、関東支部
行くかもね。これはいつまでだ、
期間限定じゃないんでしょ、
今度は期間限定じゃないのか。これはどうもいつまでという表示がないね。はい、ということで関東の皆さんぜひ行ってみてはいかがでしょうか。
これはもし東京行くことがあったら連れて行ってほしいお店かもです。
いっぺん行ってみたいよな。
ジョッキがかわいい、怪獣のジョッキだ。
うん。
このエビフライもなんか怪獣みたい。
なんて怪獣だったっけ、いるよなこんなやつ。
モスラ。
いやモスラじゃない、モスラじゃない。なんだっけ、ツインテール。違ったっけ。
尻尾が2つある。これバルタン星人のつもりじゃないよね、
うん、違う違う、こんな怪獣がいますよ。
知らない、
確かツインテールだったと思うけどな。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。ギズモードジャパンにあった記事です。64ビットに完全移行、 iOS11 では旧式アプリ20万個弱が動作不能にという記事が上がってました。iOS の次のメジャーアップデートとなる iOS11 では64ビットに完全移行し、大量の旧式の32ビットアプリが動作しなくなるかもしれないということだそうですね。この64ビット対応っていうのは iPhone5S から64ビット対応になってるそうなんですよね。だからそれまでにリリースされて、最近アップデートが行われてないアプリっていうのがもしかしたら動かなくなるかもよっていう話みたいですよ。
全然アップデートしてないアプリもあるもんね。
画面が大きくなってるのにアプリがその画面の真ん中の方でなんかちっちゃく表示されるようなやつがあるよな。ああいうのは多分非対応なんだろうけどな。まあみんなが普段使うようなアプリは大体バージョンアップしてるような気がするけどね。はい、それでは次のニュース、気になるキナーさんです。アップル次期アップル TV をテスト中か、未発表モデルの機種 ID が見つかるという記事が上がってました。現行の Apple TV は第4世代ですけども、どうも現在 4K に対応した Apple TV 第5世代をテストしているということだそうですね。 まあ、ハードウェアは第5世代、そして OS は TBOS11 を載せて、まあ、テストを行っているようだということだそうですね。まあ、年内には発売されるんではないかということらしいですよ。
うん、もう年内言っても今3月なんでね。
うん、まあね。今が第4世代で、うちにあるのがスキちゃんとこから持って帰った第3世代で、もともと僕は持ってた第2世代はもうバージョンアップの対応にはならなくなっちゃったんでね、もう旧型製品、
うん、
まあ第4世代からちょっとでかくなっちゃったんでね今私が置いてる場所にはちょっと入らないなと思ったんですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらはタッチラボさんの方にあった記事です。オールドマック風にカラーリングされた iPhone7 プラスレトロが発売という記事が上がってました。オールドマック風の iPhone7 プラス、
プラスだけなんだ。
プラスだけみたいですね。これ iPhone7 プラスのブラックモデルの 256GB をベースに初期のマッキントッシュのようなペイントを施したものですということで、これケースじゃないらしいんですよ。色がちゃんと塗ってあるそうです。でリンゴマークが6色リンゴ、
7色じゃなくて6色だったっけ、
6色リンゴになってるそうですよ。
へえ、かわいいか
も。うん、お値段がですね1899ドル、約21万5千円だそうですね。
高っ
ベースが11万か2万ぐらいじゃないかな多分。セブンプラスの2頃だと。で納期は現時点で 2,3 週間かかりますということで、日本にも発送してくれるそうです。
あ、アップルが出したんじゃないんだ。
うん、あの純正品じゃないです。
あ、それで高いのか。
うん、約 6,400 円追加すると日本へ発送してくれるそうですよ。ただし自分の持ってる iPhone を送って色を塗ってもらうんじゃなくて、向こうで塗ったものを購入するという形になるんで、まあ、ベースとなるのが海外モデルになるんで、フェリカへの対応は多分できないだろうということはそうですね。スイカとか Apple Pay、
自分で SIM 挿すってこと。
そうですね、 SIM フリー版だと思いますこれは。このデザインのケース出してくれりゃいいのにな。
このケースだったら元の本体には関係ないだろうな。
まあね
まあでも昔のマックが好きな人ったら言い方変だけど、
うん、
そういう人は嬉しいかもね。
嬉しいかもね。
うん、
はい、それでは次のニュースですが、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。 Mac 向け RSS リーダーアプリ Leaf が期間限定で無料にという記事が上がってました。Leaf は Mac 用に開発された RSS リーダーアプリで、Feedly、ニュースバーかな、
バーじゃないと思う、
ブラーブルーなんだ、ニュース
わかんない、
読み方よくわかんないね。まあ有名どころの RSS リーダーサービスに対応しているということで、 スタンドアローンの RSS エンジンも搭載していますと。で、書き出しにはエバーノートとかポケット、この辺に対応していると。インスタペーパー、フェイスブック、ツイッターなどにも対応してますと。で、これ元々が高いんですよ。1200円のアプリなんですけども、これが現在無料でダウンロードできるようになってるということだそうですよ。
Mac 向けで。
うん、これは Mac 用のアプリです。Mac App Store からダウンロードできます。はい、それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple、今週のアプリとして、これなんだ？ビーンズクエストを無料配信中ということだそうです。このアプリは手軽に楽しめる8ビット系の横スクロールアクションゲームで、5つの世界、50のレベルが用意されているほか、楽しい仕掛けなども用意されていますと。通常360円で販売されているアプリですけども、今日から1週間無料でダウンロードできますということだそうです。3連休、暇だよって方、時間つぶしにいかがでしょうか。はい、それでは次のニュースですけども、こちら家電ウォッチにあった記事です。ソフトバンク、英語学習用 AI を搭載したロボット、ミュージオ X を発売という記事が上がってました。ソフトバンクコマース&サービスはアメリカの AKA 社の英語学習用 AI 搭載ロボットミュージオ X を4月14日に発売するということだそうです。本体価格は98,000円。なお会話モードを利用するためにはフレンドプラン、これは1ユーザー月額980円からのプランに加入が必要ということだそうですね。なんかこんなフォルムの宇宙人が出てくる映画ってなかったっけ？異様に手が長いというか足が短い、
あの白いやつ、
うん、
マックス、マックス違ったか、
マックス、ベイマックス、
うん、
あーベイマックスっぽいっちゃベイマックスっぽいな。
それじゃなくて、
いやそれだそれだ、
耳はないよ
あれにはね、もっとお腹出てるよなベイマックスは、
うん。
このミュージオ X は英語学習のさまざまな機能を搭載したソーシャルコミュニケーションロボットです。会話モードはインターネットからデータを検索して話しかけた内容に対して最も適切な答えを判断しながらユーザーとさまざまな会話ができるということだそうですね。また会話モードにはユーザーの文法を修正してくれたり日本語や英語の単語を翻訳してくれたりもしますと。これ教材セットっていうのがあって教材を使用して目的やレベルに合わせて英語が学べますということだそうですね。ちなみにこの教材がついたセットは128,000円ということだそうですね。このロボットは歩いたりとかはしないんだな。ただ喋るだけのロボットだね。
かわいいけどな、高いな。
ちょっといいお値段がするね。
コミュニケーションが取れるけいいかもしれんけど。
でもいきなり英語で話しかけてくるかもよ。
英語学習だもんね。
はい、それでは、欲しい。
はい。
ロボホンとこれとどっちが可愛い？
ロボホン。
まあロボホン踊るもんな。
ロボコンの方が高いでしょ。
ああ倍はするわね。はい、それでは次、家電ウォッチにあった記事です。東京ガスの浴室暖房乾燥機に発火の恐れ、点検および部品交換が必要という記事が上がってました。関東お住まいの方お気をつけくださいね。東京ガスは1997年11月から2014年7月までに東京ガスブランドで販売したハーマン製および能率製の浴室暖房乾燥機の一部の機器において設計上の配慮不足により発火に至る恐れがあることが判明したと発表。対応機器については点検並びに部品交換作業を行うということだそうですよ。
浴室暖房
乾燥機、あのお風呂場が寒いとあの心臓発作を起こしたりするじゃない、
うん、
それを防ぐために浴室を暖房するための暖房機、あと乾燥にも使えるということですね。対象となる機器の台数は6万119台、内訳はハーマン製が16機種で5万616台と能率製が2機種で9503台ということだそうです。元記事の方にはそれぞれの型番そして発売時期一覧が出てますんでね、まあこれを使ってるとこには東京ガスから直接連絡が来るんじゃないかなとは思いますけどもね。東京ガスでは対応機種を設置している家庭では使用しないよう呼びかけていますと。なおハーマン製の対応機種については換気運転に限り使用可能だということだそうですけども、火が出るとかって言われたら怖いから使えないよな。
うん、実際に出荷してるんだね。
そうですね、2016年12月3日に東京都内で、2017年1月18日には神奈川県内で、それぞれハーマン製の、この浴室暖房乾燥機から出荷しているということだそうですんでね、もしお使いの方は気をつけていただきたいと思いますね。はい、それでは最後のニュースですけども、これ今日のお昼の NHK ニュースとかでもねやってましたけども、 AV ウォッチにあった記事です。黒猫ヤマトの配達時間帯指定から12時から14時が廃止、再配達受付締め切りも前倒しという記事が上がってました。ヤマト運輸は職場環境改善を目的としてサービス内容を変更しますと。6月中旬より配達時間帯の指定枠から12時から14時を廃止するほか、4月24日から当日の再配達受付の締め切り時刻を20時から19時に変更しますということはそうですね。この12時から14時までの配達をやめるっていうのはドライバーさんのお昼時間を確保するためということらしいですけどね。
なるほど、そういうことなんだ。
そうそうそうそう、今これ12時から14時指定されてたらお昼にご飯食べられないじゃん、ドライバーさん。
そうですね、
まあ交代で食べてはいるんだろうけどさ、ただここも一斉に12時から14時は配達しませんよってことにすればドライバーさん一斉にお昼休みが取れるでしょ。それがあってこの12時から14時ってのを廃止するということらしいです。でこれ記事にはなかったですけども、まあ値上げについてもまあ検討してるみたいなんでね。
検討しとるっていうかもう発表したでしょ、値上げするって。
あの大手とは交渉中って話でしょ。個人向けについても値上げをするという記事は出てるけど、具体的にいくら値上げするっていうのはまだ出てないんじゃないかいな、多分。 今日の発表はその時間帯に関するものだけだったと思うよ。
そうですか。
うん、で、4月24日から変更されるのは不在などで荷物が受け取れなかった場合の当日の再配達受付の締め切り時刻。これがセールスドライバーサービスセンターに依頼する場合、従来は20時が締め切りだったんですけど、これを19時に変更しますと。再配達自動受付は20時までが18時40分までに、インターネットでの受付は19時40分までが18時40分までと、それぞれ1時間前倒しにしますということですね。これ再配達は結局追加料金っていうのは見送ったのかな。なんかその話もちらっと出てはおったけどね。好きちゃん時間指定します？
しますよ。あの家に届けてもらうのが平日だったりすると。
ああ、アマゾンとかって時間指定できるんだっけ？確かに楽天はできるよな。
アマゾンはだっけ、あれじゃん、プライムは
とにかく早い時間帯だから。
ん、時間指定できるよ。
プライムに指定すると時間指定はできないってことか。
え、違う違う、プライムの商品でもお急ぎ便と時間指定っていうのはあるよ、う
ん、あ、そんな指定があるんかいな、
うん、でプライム会員さんは無料だけど、私みたいにプライム会員じゃない人は別途料金がかかるっていう仕組みになっとるし、
うん、
その、あの、マーケットプレイスで、その、出品者さんが出品しとるものに関しては、その時間指定する、しないの設定は、その出品者さんが選べる。
ははは、なるほど。まあ、アマゾンはお急ぎ便にしてしまうから、時間指定した記憶はないんだよな。
プライムはお金がいるっけ、時間指定は絶対しません私は。
時間指定しなかったらその追加料金みたいなのは取られないってこと？
んでもプライムじゃなかったら
送料はかかるよね。
物によっては送料かかるものがある。
うん、なるほどね、はい。まあ、大手ヤマトさんがこれを決めたんで、多分他の宅配メーカーも右習いで同じように動くんでしょうね、多分。月ちゃんとこは影響は出そうですか、これ。
あると思います。
うん。
だって日本郵便も値上げするって言ってるし。
うん。
で、今はまだ佐川さんは何も言ってないけど、もう多分するだろうねっていう感じでしょうね。
あ、う、あ、ん。まあしょうがないかなって感じはしなくもないですけどね。はい、以上空海 IT ニュース3月17日でした。それではエンディングに行きます。
はーい。
のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
1453回は随分遅かったんですね。
うん。
で、おバカさんが深夜の配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからお散歩さんがおはようございます、朝から病院、薬で五十肩の痛みがだいぶ収まっているものの夜中の痛みがあまり改善しないので肩の関節に注射を。
うわ痛そう。
採血で注射は慣れているけど関節は初めて。帰りに寄ったローソンで和菓子シリーズのリラックマを見つけて購入。
リラックマ祭りやってんだ。
関節痛い系ね、私肩はないけど、うん、あるか足の関節も痛い系ね、
うん、
で痛みが収まればいいけど、まあ大丈夫、リラックマのお菓子食べる元気あるからお大事に。
お大事に。
ありがとうございます。
はい、
寺友さん見に来た。
何、
浜松徳めぐ
めぐり
女城主
なんだ、直虎
大河ドラマ館、こんなんやってんだ。
うーん、
大河ドラマ見んけわからんわ私。
うーん、
お休みだったんだな今日
みたいだね。4人で行ったんだね、入場券4枚。
家族かな、
かな、
彼女かな、
どっかね、彼女3人連れて行くの
モテモテだ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
チュリーちゃんが1453回拝聴。ミツアンメタボ脱出は目標へのコミットと毎日の記録と行動が大切です。実行目標はたくさんできないので3つを追いましょうと言われるかな。頑張るために今のうちにたくさん食べましょう。
はーい。
いや無理だ。
食べちゃいかんだろう。
無理だと思いますよ。
なんか始める前に会議室で説明会があるらしいですけどね
申し込んだってこと？
あ、まだ出してないけど今月中に出してくれて来てた。
あ、ビフォーアウトの時にですねありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
なりちゃんさんがこんばんは、お疲れ様です。体重と体型は年を取ってくるといつの間にか変わっていきますよね。高校の時は体重制限で献血できないぐらいに痩せてたのに今では…てんてんてん。
はい、ありがとうございます。あれ何キロ以上ないとダメなんだろう。
男の人と女の人違うよね。
多分違うと思う。
確か男の人50キロ以上じゃなかったっけ。
お、
女の人45キロ以上だったかな。
うん、
もうなんかそれのギリギリの辺でなんかできるだできんだって言ってる人見てなんて羨ましいんだろうと思った
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。江口小太郎さん、今宵の一杯ギネスビール。3月17日はセントパトリックスデーなのでアイルランドのビールのギネスを飲んでます。つまみは緑色にかけて枝豆をいただいてます。なるほど。
おお、ありがとうございます。
これ1回だけ飲んだことあるけど結構美味しい、飲めるな。
中にあのボールが入ってるやつだよな、うん、泡が出るように。セントパトリックスデー、何の日？
そう、アイルランドのなんかの日だね。
今だったかな、あの Google がなんか表示が変わってるよな。
今日はなんか山みたいな。
山だったっけ？
今日は山だったよ。
なんか葉っぱだったよ。
山だ。
あ、山だ山だ山だ、本当だ山だ。あ、これがセントパトリックデーのことか。
これ何の日ですか？
アイルランドにキリスト教を広めた聖人聖パトリックの命日だって。カトリックにおける祝日、アイルランド共和国の祝祭日です。
私今朝この Google の画面見た時にあれ竹島の日かと思ったんですけど、うん、終わってますって。
竹島の日は2月22日じゃなかったっけ。
何日か、うん、
なんかゾロ目だったはずだよ。
もうねこの Google の毎日の画面、あのこの間自分の誕生日の日にあれ誕生日に、うん、あのハッピーバースデーなんかケーキとかの絵が出るのにね、
お
私うわ後で見ようと思いながらあの日とんでもなく忙しくて結局見ずに終わってしまったんですよ。
あれが、まあ、
残念だった。
あれは何 Google に誕生日って登録するんだっけ。
だっけさどこであれと思って Google プラスとかかなと思ったり。
ああ Google プラス誕生日入れるか。それぐらいしかないよな。 Gmail 使うのに誕生日関係ないしな。
そうじゃなかったら嫌だ。うん、で今年はちょっと見損ねたけど去年はちゃんと、まあ、画面の写真だけだけど撮ってましたね私。
ああ
、うん、
はい、コメント以上ですね。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、昨夜のまあ配信非常に遅くなったんですけども、まあ、これの原因がですね、うちの iPhone がねおかしくなっちゃったんですよ。なんか動きがもっさりしてたんで強制再起動かけたらアイコンがみんな消えちゃったんですよね。
そんなことがあるの。
電話のアイコンすらないというね、なんじゃこりゃって。でそこからガレージバンドで編集をしながら片手間で iPhone を復元しようとしてなんやかんやしとったら結局布団に入って横になったのが4時前だったというね。今日さすがに眠たかったね昼過ぎ。お昼ご飯食べてお腹いっぱいになったら。
今は大丈夫ですか。
あ、今も大丈夫ですよ。今大丈夫ですけどね。で今仕事中はそれでも復元ができたかなと思ってたんですけども、また仕事終わってからねリンゴマークになっちゃってるんですよ。でまた復元しなきゃかなと思って今夜もまたちょっと夜更かしかなと思ったりしてますけどね。一体何が起こったんだろう。別に怪しいアプリとか入れてないのにな。なんだろうな。まあ、幸いにもiPhone 母管で充電してるんで、その時に母管の Mac に、充電するたんびにバックアップ取るように設定してるんでね。一応昨日の夜の時点の最新のバックアップが残ってるんで、まあ、それを使って復元はできるんですけどね。なぜかうまくいかないという困っちゃいます。下手をすると iPhone をアップで送らなきゃいけないのかってねちょっと思ったりしますけどね。スキちゃんの iPhone ももっさりしてるんだよな。
なんか変ですね。
へ、どう変。
時々画面がなんかわさわさしたりとか、
うん、わさわさする。
なんていうんだ、なんか貞子が出てきそうな感じにななんかパチパチってなったりとか。
は
あ。何って思うんですけど。
パチパチっていうのはね、画面が乱れるってこと。
うん。時々そういうことが起こったり。
うん。
あとは、ま、あれですよ。車、エンジンかけても、その、Bluetooth 接続してると思うのに、
うん、
音楽が鳴らなかったりとか、結構、なんだって感じですね。困ってます。
なんかアップルが時限爆弾でも仕掛けとるんか、この時期に。
私はまだでも言っても使えるんでいいんですけどね。
うん。私が今の状況がちょっとやれん状況になってるんでね。 どうしたものやらとちょっと困ってるところですけどね。
でもあまり声が困ってないよね。
困ってる困ってる、はい、まあ、この週末、週末といってもまあ3連休じゃないですけどね、私は、なんとか復帰をしてみようかなと頑張りますよ。
あんま切羽詰まってないよね。でも
まあ電話あんましかかってこないしね。メールとか収録はとりあえず iPad があるからなんとかなるし、
うん、
まあ、困るのはその電話かかってきた時に困るんだけどな。さっきもスキちゃんが僕に電話かけてきたけども、スキちゃん側ではちゃんと呼び出し音が鳴ってるのに、まあ、iPhone がリンゴマーク状態なんで iPhone はうんともすんとも言わないと。
どこで油を取るんかいな。今日は Apple Watch も全然あれだし、
Apple Watch もだからリンク切れた状態なんでね。だから歩いた歩数とかは多分 iPhone 側には転送されないと思いますよ。
うん、全然されてないですよ。
うん、
だっけ何して過ごしとるんやらと思ってましたけど。
はい、ということで、まあ皆さん楽しい3連休をお過ごしくださいね。ちなみに月曜日は普通に配信をしますよ。
え、そうなんですね。
僕はするよ。はい。
以上、空海 IT ニュース3月17日でした。お届けしたのは、
iPhone 治るかな、のみっちゃんと。
もう、くたくたで、今日はちょっと、元気がありません。美味しいもんが食べたいよ、のすきちゃんでした。それでは、また、月曜日っていうか、聞いてもらうのは火曜日っていうか、もう締め切りですよね。
あ、これを配信した時にはもう締め切り進んでますよ。
うん。あの、ご応募6名様です。3。
あと何人増えるかな。
また変な人が1人。三つあのライズアップの応募が1件ありましたね、動画のね。
無視無視。
三四。ただものだんだ。ジミーちゃんは関西人の血が騒ぐんでしょうかね。あの、ありがとう、いつも笑わせてくれて。
Thank you. for upcoming IT news.